皆さんこんばんは。聖書輪読会の時間がやってまいりました。今週の聖書箇所は列王記第一の7章、タイトルはレバノンの森の宮殿って何でしょうねはい、という感じでスタートいたしましたけれども、8時からスタートしますので、もうちょっと待ちましょうかね。はい、以前はね、聖書スピリチュアルというタイトルで、スタンド FM から発信していたんですけれども、シーハウスチャーチという新しい名前で、またちょっとずつですね、リニューアルしてお届けしようと思っています。浜辺にある、夏の浜辺にある海の家みたいにね、こう気楽にこう休憩したり、できるような海を眺めたりする、そういうこう、なんていうかな、まあ、教会の代わりってわけじゃなくて、なんかそういうちょっとクリスチャンとかね、まあ、クリスチャンじゃない人ももちろんそうですけど、まあ、ちょっとこう神様について考えたり祈ったりする、そんなインターネットの場所を作ろうと思いました。はいちょっとまだでもいろいろね、コンセプトっていうかね、やっぱこうはっきりさせようと思って内知恵を絞っております神様に、委ねたいと思います。それでそうですね、あとね、まあこれはね、私がクリスチャンになりたての頃よく拝見していて、今もインターネット上にあると思うんですけれども、ある方のね、ブログ、タイトルはね、なんていうブログだったかな、御言葉カエル塾。ちょっと検索してみて、御言葉カエル塾という方のね、ブログを私はクリスチャンになりたての時にです、非常に参考にさせていただいてたんですけれども、もうこの方の証はもう凄まじいというか、もうすごいんですけれど、その方がですね、やっぱりこの御言葉を朗読するということの重要性を、教えてくださったんですね。当時はですね、インターネットでって言ったらね、この YouTube とかよりブログがまだ強かったと思うんです。10年ぐらい前っていうのはね。で、その方が発信しておられたのがすごくインパクトのあるブログもあり、まあなんかいろいろこうグッズとかも販売されてるんですけど、その中でエペソ人への手紙ってありますよね。あれの1章17節から19節の部分っていうのがちょっと祈りのような形式になってるんですけども、その方は必ず朗読をね、ご家庭でされるときに、ここの部分を引用して、ちょっと、あなた方っていう部分を私たちっていうふうに置き換えて、言葉を置き換えて、この祈りっていうか、宣言みたいなことをね、されてるんですね。あ、もぐちゃん来た。もぐちゃん、こんばんは。
こんばんは。
聞こえますか？
聞こえます。聞こえる？
聞こえます。あ、ちょっと、あ、私とんでもないことを思い出しました。マイクをつけてなかった。はい、今ちょっと、
ね、聞こえたよ。
聞こえます。
聞こえたよ。
そうそうそう、聞こえると思います。今ね、はい、動画を撮影してるんですよ、うん、ライブ配信ではないんですよ、あとでちょっと編集してね、はいはい、それのためにその、うん、ピンマイクっていうんですか、これをですね、つけるのをちゃんと身につけているの忘れちゃった。はい、ですね、今日からですね、ちょっと、まあ私はこの収録の前に短くお祈りはしてるんですよ、実はスイッチオンにする前に。
うん、
神様、これやる前に、まあ、どういう祈りかっていうと、どうぞあなたが、私たちのその理解を助けてください。聖書の理解ができますように あなたが語ってくださいっていうようなことでね、短くお祈りしてるんですけれども、うん、ちょっとね、今日から、
はい、
この放送中にですね、冒頭で、やっぱちょっと祈ろうかと思って、で、どういうふうに祈ろうかなっていうふうに考えたんですけれども、ね、エペソ人への手紙っていう、聖書箇所があるんですね。で、そこの1章17節から19節のところに、うん、ちょっとの祈りを参考にして、で、ちょっとね、ちょっと文、なんていうかな、あなた方っていう部分を私たちっていうふうに置き換えて、まあ、宣言しようっていうことなんですね。うん、ここを参考にしてです。で、ちょっと一緒に、なんて言うんですよ、一緒にお祈りしていただきたいんですよ、もぐちゃんにもね。私が読み上げますので、は
い
は
い、
祈りをですね、
うん、はい、読み上げたのをどうすると、
一緒にこう心の中で祈っていただけ
たら、はい、わかりました。
はい、ちょっと今日からね、やってみようかなと思って、
うん、はい、はい、
はい、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊を私たちに与えてくださいますように、また私たちの心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。アーメン、
アーメン。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、今日の聖書箇所は、列王記第1の7章ですね。
はい。
準備 OK ですか？
できてます。はい、
はい、じゃあもぐちゃんから読んでいただいてよろしいですか？
はい、
ちょっと今日長いけどね。
長いね、今日は、
はい、お願いいたします。
では7章。またソロモンは13年をかけて自分の宮殿を建て、その宮殿のすべてを完成させた。
彼はレバノンの森の宮殿を建てた。その長さは100キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビトで、それは4列の杉材の柱の上。
用具類を運び入れ、主の宮の宝物蔵に納めた。
アーメン。
すごい宮殿やね。
これね、うん、全部宮殿の話じゃなくて、うん、まあ、前の6章は、まあ、宮殿の話ですよね、うん、その、うん、宮殿を作りましたっていう話だったよね、うん、でその材料とかそのなんていうの、まあ、ダビデの時から、まあ、それは5章か。ダビデの頃からこう、まあ、友好関係にあったツロのヒラム、
うん、
によってその、まあ、その今でいうところのレバノンにあたるらしいんですね、
うん、
イスラエルの 上の方にある国ね、北の方に、うん、でそこの、そこではすごいもう良質な杉材が取れると、うん、レバノン杉、うん、レバノンの国旗が確かレバノン杉の絵だと思うんだよな。それでなんかね、うん、なんかで読んだんだけど、エジプトっていうのはそういう木材が取れないらしいんですよ。
うん、
だから、もう、そのレバノンがそうやってこう、ちゃんと輸出してくれないとね、そういうふうな木を手に入れることができないという状況で、うん、もうなんかその辺の、中東世界のこの杉材、高級杉材はもうレバノンがもう握ってた感じ。
うん、
で、この7章の、最初の7章の1節から、 12節までかなは、うん、多分これがソロモンの宮殿の話だよね。
うん、
そしてこの13節からこのソロモンは人を使わしてツロからヒラムを呼んできたっていうところから、
うん、
神殿の話にまた戻るんだよ。
うん、
でさ、この13節のソロモンが人を使わしてツロからヒラムを呼んだっていうこのヒラムさんっていうのは、
うん、
あのツロの王ヒラムと名前一緒じゃないですか。
うん、
私最初なんか一緒の同一人物とか思ってたんだけど、
うん、
違うんだって。これはあの 王の名前と一緒だけど、ヒラムっていう名前ではね一緒だけど、うん、この人はあの職人なんだって、青銅の職人。
うん、
うん、でこの人を用いて来ていただいて、
うん、
そしてあのそういう技術がないから、イスラエルにはそういう当時はね、だからそういうこう青銅を使った細工物はもうこの人が全部にやってもらったっていう話じゃない、その後半のところはね、うんうん、13節以下のところはね、うん、っていう感じでこうなんかこう二分割、大きく二分割できると思うんですよ、今日のところはね、
うん、
だからこうあの 王様と名前も出身地も一緒だけど、
うん、
別人っていうややこしい、なんで同じ名前の人を呼んだだろうとか思うけどなんかそういうことらしいですよ、別に、うん、こっちは職人の。でしかもさ、このヒラムさんって出自が書いてあるじゃん、その後で14節で、彼はナフタリ部族のヤモメの子であった。
うん、
ナフタリ部族っていうのはさ、イスラエルの人だよね、うん、ナフタリの部族って言ったらさ、イスラエル民族の人がお母さんなんだよ、この人の。なんかちょっとハーフっていうか、まあ、あの、両方の血が入ってる人だっていうことだよね。まあ、両方の血は入ってるけど、うん、まあ、違法人、一応まあ、違法人的な扱いになるのか、ちょっとそこはよくわからないんだけど、まあ、あの、その、まあ、ツロで生まれた人っていうことなんでしょうけどね。お母さんが再婚したんだろうね、うん、多分。で、お父さんの仕事が、その青銅の細工師であったってことだから、まあ、お父さんの仕事を引き継ぐのが普通だったので、
うん、
この人も青銅の技術に長けた人だっていうことが、まあ、分かるような形になっているみたいです。うん、でこれなんか実はその第二歴代史っていう、この後の本に出てくるところにも同じような箇所が、2章、
うん、
2章だっけな。このツロのヒラムさん、
うん、
について書いてあるところがあるんですけど、
うん、
それはダンの子孫の女を母とし、ツロの人を父としていてっていうふうに書いてある。ちょっと違うんだけど、こっちは、うん、歴代史第二のとこでは、2章のところでは断族ってなってるけど、まあ、そこはさ、まあ、うん、話の大筋とは関係のないところだから、うん、まあ、断族なのか、
うん、
ナフタリ族なのかっていうのは、まあ、話の本筋とは関係ないから、あんま気にしなくていいみたいなんですけども、まあ、この人のおかげでね、
うん
うん、あのそのなんていうの、神殿のいろいろ細かなものがね、うん、作られたっていう話だよね。で最初のさ、その前半の話になるんですけど、ソロモンが自分の宮殿を作りましたっていう話があるじゃないですか、
うん、
これがさ13年かかったって書いてあるよね、
うん、
で神殿はじゃあ何年かかったかっていうと、まあそのダビデがいろいろさ、その自分の代では神殿を建てることは許されてないので、その自分の息子の代で神殿が建てられるようにということで、木材とか金とか銀とか、うん、そういうこう神殿に使うための備蓄っていうのは、材料の備蓄っていうのはもうダビデの頃からやってるから、 一概にもう、簡単に7年とは言えないんですけど、でもまあ、建設を始めてからは7年間。
うん。
で、神社が建ってるんですよね。
うん。
それに対して、孫悟は13年かけて自分の宮殿を建ててるっていうところに、うん、ちょっと、私はなんかこう、フラグを感じたか、ちょっとなんか、不穏な空気をちょっと感じたんだけど、別にさ、その神殿をバカでかくすればいいっていうもんではないのかもしれないけど、結構、うん、まあ、その神殿とどのくらい大きさが違うかっていうとね、
うん、
神殿が、長さが60キュビット、26.4メートルに対し、うん、この、ソロモンの宮殿の長さは100キュビットで44メートル。
うん
うん、で、幅が、神殿が20キュビットで 8.8 メートルに対し、ソロモンの方は50キュビットで22メートル幅が、
うん。
で、高さはどちらも13メートルと。30キュビットで13メートル。うん、で、結局その、敷地の面積で言うと、うん、ソロモンが建てた神殿の4倍あるんだって。広さは。4倍になるらしい。で、13年かかってる建設に対して、建設の費用はね、費用じゃない、うん、年月がね。
うん、
で、このさ、この、ソロモンの宮殿の名前がレバノンの森の宮殿っていう風に呼ばれてるわけですけど、
うん、
これ別にレバノン杉のその森の中にある宮殿っていう意味ではなくて、
うん、
レバノンの杉をもうふんだんに使った柱とか梁をもう杉材で、もうなんかイスラエルってなんか木っていうよりこう石？
うん、
石はなんか結構あるらしいんですけど、こう木ってやっぱり貴重なんじゃない？
うん、そうね。
木材は貴重なんだと思うんですよね。木のもう本当になんかこう、木で壁も床もね、柱もそういう高級な建築材料でね、やってるので、まるでこのなんか森の中を歩いてるようなね、室内にあって、うん、室内の中でもその、多分その、杉だからいい香りするんじゃない？
うん。
木の香りがね。もう、ほら、新築の家っていい匂いするじゃないですか。
うんうん、うん。
ね、まあ、木で建てられたような家だとね。
うん。
すごい香りが良かったんじゃないかなって、こう、思うんですけども。うん、まあ、そういう感じでも非常に贅を尽くしているということですよね。
うん。
うん、杉材を、裁きの広間っていうのがもう床の隅々から天井まで杉材を張り詰めたって書いてあるからね。
うん。
そしてさ、その、彼が、これは8節ですけども、ソロモンは彼が妻としたファラオの娘のためにもこの広間と同じような家を建てたっていうふうな感じで、
うん、
奥さんにもね同じような大きさの家を建てましたっていう話ですよね、うん、このファラオ の娘ってことだからエジプトから、
うん、
エジプトからまあそういう政略結婚じゃないけどそういうふうな感じで政略結婚だろうね。で、
うん、
まあ、こ隕石関係を結ぶことによって、こう、なんていうか平和を維持しようっていう、あれでしょうけども。でもさ、この女性はさ、やっぱり、信仰は、要するにイスラエルの神を信仰しているわけじゃないと思うんですよね。
うん。
っていうのが、歴代史第二の、8章の11節にね、この同じようなこの内容を書いてあるところに、ここにね、やっぱそのファラオの娘のことについて書いてあるね。 ソロモンはファラオの娘をダビデの町から彼女のために建てた家に連れ上ったっていうのが、そのダビデの町にいたんだろうね、その宮が、宮っていうか、あの自分の邸宅が完成するまではダビデの町にいたんでしょうけども、そこから家を建てたので連れ上りましたと。で、それなんて言ったかっていうと、私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならないと。主の箱が入れられたところには、ところは聖だからであると。聖っていうのはあれですよね、あの、聖なるものっていう、あの聖ですよね。聖だからであると。と、彼が考えたからであると。と書いてあるので、彼女は、その、結婚した時に、改宗するとかね、あの、イスラエルの神のに従いますっていうふうに改宗はしてないんじゃないかなっていうふうに私は思いました。で、これがなんかやっぱりそのソロモンがこれから、まあ、この女性だけじゃなくていろんな女性を王様のね、近隣諸国の王様の娘と結婚ずっとしていくんだけど、まあ、これが後にこの人の首を絞めることになっていくんだよね。だから今日さ、読んだ箇所はさ、やっぱりその神殿より広さがもう4倍ぐらいの敷地を使ってるっていうことと、あとやっぱ建築全部終わるまで13年かかってるっていうところから、私はなんとなく個人的にはなんか大丈夫って本当に、そんなにそんなすごいとこ住んじゃって大丈夫っていうふうな気持ちもあるんだけど、どう思います？まあどうかな、いい別にでもさ、やっぱりこの神様がね、この家に住めるのもやっぱり神様の恵み、こうやって富を得るのも神様の恵みだし、やっぱここまでは、ここまでは神様はものすごく喜ばれてるので、実際にそのソロモンの前に現れてね、声だけかもしれないけどちょっと分かんないけど、そうやってソロモンに語りかけていらっしゃるじゃないですか、ね、で、あの知恵私はその知恵をくださいっていうふうに言ったら、いや知恵だけじゃなくて富も全部私に従ってる間はね、私に従うならもう富も名声も全部あなたにあげるよっていうふうに、もう神様にすごいこう愛されてる感じなんだけど、なんかやっぱりちょっとどうなんだろうっていう感じですよね。で、後半のところで私が気になったのが、うん、海っていう表現があるじゃないですか、海を作ったっていうのね、なんかちょっとわかんないじゃないですか、これはね、なんかね、動画ではちょっとなんか図を書いて説明したらいいのかな、なんかね、神殿、イスラエルのこの神殿っていうのは、ちょっとなんか、まあ私はそれはどうかなっていうふうには思うんだけど、伊勢神宮の作りとちょっと似てるみたいなこと言う人もいるのよ。で、これはなんかやっぱりこう文化がね、人が移動することによって文化が伝播していく中でね、やはりその、こうすごく古い時代にこのソロモンの神殿はできてるので、やっぱりそういう建築の知恵みたいのはやっぱ多少はね、日本にも遅れて、伝わってくると思うんですよね、やっぱそういうこういうふうに向きはこうした方がいいとか、なんかそういうふうなのね。で、このソロモンの神殿っていうのは向きが東を向いてると、入り口がね、開口部が、それはやっぱりほら朝日が昇る方向にね、で、そしてあの西の方に沈んでいく、その西の方に神様のそのご神体っていうか、まあね、そういったものをこう配置して、契約の箱とかね配置してっていうふうな まあ、形になるんでしょうけど、この海っていうのは、うん、まずこの大きな海ね、鋳、うん、物の海をこのヒラムが作ったと、うん、めちゃめちゃでかいって、これが縁から縁まで10キュビットだから、うん、10キュビットって言ったらまあ 4.4 メートルだと思うんですけど、うん、の1キュビットがあの肘から中指まででこう44センチっていう、私測ったけどやっぱ44センチではなかったな。まあ、だいたいこの人間の肘から中指、これが1キュビットらしいですね。で、
うん、
これが10だから、かける10だから、まあ、4メートル、4.4 メートル。
うん。
4.4 メートル結構長いよね。車の長さぐらいある？どの車の長さやって話してる。で、そういうこう大きな鉢みたいなものをね、作ったの。うん、で、それを、東南に置いたってどっか書いてあったよね。東南に。一番でかいのを東南に。うん、
で、氷炭。牛の上に据えた。
そう、牛が、その、牛のお尻はその内側を向くように。
うん。3頭ずつね。
そうそう。牛がこう、その鉢を支えているような形状の鋳物をね。まあ、すごいよね、うん。こんなのよう作れるよねって感じだよね、当時。うんうん、当時の人、ものすごいよね。で、これを、この海っていうのは水を満たして、
うん。
旋盤っていうのかな。祭司が体を清めるときに使うんだ。だからその神殿の入り口がまあ東側向いてるから、その神殿の右側、向かって左側か、うん。神殿から見て右側に配置したんじゃないかなっていうふうに想像できるんですけども。
うん。
うん、で、そこで。で、あと、左右に、神殿の左右に5個ずつ、やっぱりちょっと、うん、海のミニ版みたいな、その旋盤のミニ版、ミニ版っていうか、まあ、それでも大きいんでしょうけど、それを、それも作りましたと、高校。それはなんかその、生贄の動物をこう、洗うときとかね、
うん、
に使ったと、生贄のものを、生贄をこう、洗うのに使ったらしいですけど、で、それにはさ、車輪がちゃんとついて、移動できるように、うん、重たいでしょうけどね、金属だから、金属で分厚いからね。うんうん、手の幅ぐらいあるとかなんかどこか書いてあったよね。手幅ぐらいあったっていう。手幅ってこの幅かな。この幅かなって。動画だとこうこの幅あったかなんか言えるけど。
うん、
手の厚みじゃなくてこの5本の指をこう横にしたぐらいの幅じゃないかなって私は思うんだけど、うん、このぐらいないとちょっと大変だよね。食べておくには、うん、どうでしょうか。重たすぎるかな、これ。手幅のこの正確な どっちだ。手幅といったら確かそのイエス様がその十字架にかかった時にかかって、うん、完了したって言って息絶えられた時に、うん、この神殿の幕がブワーって上から下まで真っ二つにその織物ですよ、それが。その織物の幅が手幅ぐらいあったとかなんか書いてあったような気がするね。ちょっと今、うろ覚えですけど。
うん。
もう普通の織物じゃないんだよね。分厚いんだよね。もう中が真っ暗になるぐらい。うん、もう光通さないぐらい。それが、イエス様がその十字架にかかって、その、要するにもう、成し遂げた、まさに成し遂げられた、私たちの罪の身代わりになって、そして私たちのそう解放してくださったその瞬間にバーッと神殿と、神様と人間をこう隔てていたものがね、ズバッと切れたってい う, こう表現が書いてあったのをちょっと今思い出しましたけども、まあ、その、まあ、分厚いんでしょうね、まあ、分厚いってことが言いたかったんですけど、
うん、
ねえ。そしてさ、面白いのがさ、柱の話があったじゃないですか。柱に名前があるやつ。うん、これ面白いですよね。
うん。
これもなんか、鋳物でね、作ったって話ですけど、うん、右側に建てた柱、その神殿の入り口のとこかな？右側の、うん、右側だからまあ、神殿から見て右側ってことだと思うんですけど、が夜勤。夜勤じゃないよ。夜勤してきましたじゃん。 夜勤ってどういう意味かっていうと、なんか意味が、あ、ちょっと見えない字がちっちゃすぎて。ちゃんと名前にも意味があるんだよね、夜勤。彼は、設立するの意って書いてあるな。そして、もう一つの左側の柱の名前が、ボアズっていうんだよね。ボアズ。力を持ってっていう意味らしいんですけど、ボアズってさ、覚えてない？あの、ね？覚えてるでしょ？
覚えてない。
いや、覚えてるよ、ほら。ダビデのひいおばあちゃんが出てくる話があったじゃないですか。ルツっていう。
うん。
ルツだったと思うけど、ルツが異邦人だったんだよね、もともとは、うん。だけど、ほら、飢饉で、その、ナオミっていう女性が家族で、ご主人と息子さんたち連れて、まあもう、食い詰めたので、イスラエルを出て、
うん、
外国に行った先で、その息子のお嫁さんになったんだよね。
うん、
方がルツなんだけど、その人が、結局、なんとその異国で、あ、KK さんこんばんは。異国でさ、ご主人も息子を二人とも亡くなっちゃうんだよね。うんで、ナオミと嫁二人しか残らなくて、うん、嫁は二人ともさ、あれだから、外国人だから、もう、実家に帰って、また誰かいい人見つけなさいよ、つって、私はもう国に帰るからって言って、ナオミは帰ろうとしたんだけど、一人の嫁は、もう泣く泣くね、自分の実家に帰ったけども、ルツは帰らなかったんだよね。
うん、
ついていきます、ね。あなたの神は私の神って言ってさ、
うんうん。
この人は外国人だけど、ちゃんと回収してるんだよね。姑めの神様に、を信じてるっていうことだよね。うん、で、そしてさ、うん、で、その人が、ナオミと一緒にイスラエルに戻ってきたんだけど、そしたら、うんそのルツじゃない、ナオミの親戚にあたるね、買い戻しの権利がある人が、
うん、
そのすごく地元で、ちょっと有力者じゃないけど、その人が、そのルツと結婚するんだよね、結局。で、めでたしめでたしになるんだけど、うん、その方の名前がボアズだったよね。
うん、
ボアズ。それを思い出しました、ボアズって。うん、でさ、その、ルツとボアズの間に生まれた子供からの子孫がダビデ。
うーん、
ダビデにつながるから、だからダビデの、またこうずっと代が下っていって、
うん、
ユダ族の末梢としてそのイエス様が生まれるっていうこのストーリーがね、
うん、
あるよね。うん、それをちょっと思い出しましたけど。
うん、
まあちょっとソロモン大丈夫かな、うん、大丈夫ってこうちょっとこんな善意を尽くして大丈夫、いやこれ大変だと思うよ、このね、合計さ13年&7年だから20年かかってるってことでしょ、こうやってもう大プロジェクトじゃん、ねえ、めっちゃ金かかってるよね、
ちょっと
本当にもう
細工した
ワンヘルス、ワンヘルスぐらいお金かかってるんじゃん、
うん、
と
金がね、
ワンヘルスどころじゃないでしょうけど、うん、ねえ、もう、ね、いやなんか国民どうなんだろう、でなんか私前さ、そのこれこの事業にこのやっぱりその労働力として動員された人って大変だったろうなと思って、もはや交代制みたいにしてたじゃないですか、ね、年間。
うん、前ね。
そうそうそう。3分割かなんかしてたっけ、うん、?3 分割かなんかして、4ヶ月ぐらい働くことになるのかな、資産12だからね。
うんうん、
4ヶ月、実質4ヶ月ずつ働くような感じで、こう回していったみたいなことがありましたけど、なんかね、なんか解説の本読んでたら、こういうのを書いてたんだよね。 この奴隷労働みたいな感じじゃない？こうはっきり言って。肉体労働のきつい仕事だから。うん、これをやったのは、イスラエルの人では、民ではありませんみたいなことを書いてる人がいて、
うん、
あ、そうなんだって。まあその時代背景のことがよくわからないと、なんとも言えないんですけど、結局、要するに、このカナンの地っていうかね、ここにいた、うん、先住民っていうか、まあ、ここにいた人たちを、いた人っていうか、ほら、生き残り、イスラエルの民とこの、うん、なんていうかな、まあ、イスラエルの人たちがここに住むにあたって、いろんな人とこうずっと戦ってたじゃないですか。
うん、
その中のその生き残り、ヒビ人とかさ、なんとか人とかなんかいたじゃないですか。
うん、
であの人たちがもう、まあ、残ってる人、イスラエルの国内に残ってる人が、その労働、労役に就かされたんだと、いうことを書いてる人がいたんだけど、わかりません。そうなのかな。でもほら、サムエルが、みんながね、王様を立ててください、お願いしますって、周りの国がみんな王様がいるのに、うちには王様がいませんって言ってから、わーわーわー言った時に、いや、王様言うけど、王様とか立てたら、あなたたち税金は取られるし、娘や息子は、徴兵されるし、
うん、
もう、きつい仕事させられるよって、それでもいいの？っていうふうなこと聞いたじゃないですか。そんな、うん、そんな言うけどって言って。いや、それでもいいです、みたいなこと言ってさ、
うん、
無理くりなんか王様を立てたっていうところが、ね、サウル王が、無理くり立てられた王様みたいな感じでしたけど、うん、まあ、だから結局、まあ、ここでさ、私はな、そのイスラエルの民もやっぱり貿易についた人もいるんじゃないかなっていうふうな思う立場なんですけど、
うん、
結局、ね、ここで多分20年間大変な思いされてたんじゃないかなっていうふうに思いますね。
うん、
どうなのかな。まあ、うん、ちょっと私もそういう学者じゃないのではっきりしたことは言えませんけども、まあ、うん、本当にすごいプロジェクトだったんでしょうね。うん、石を切ったり木を切ったりね、運んだり、そしてやっぱりすごいお金がかかるし、それに対して、その、やっぱりその、ツロの王に、いろいろね、小麦とか、油とかね、うん、それを、うん、そういったものをこう送ってるから、
うん、
やっぱただでくれてるわけじゃないからね。
うん。
うん。何でもただじゃないからね。
ね。
何でも。金かかりますね。何でもね。
うん、
はい、うん。ということで、はい、
はい。
今日は、
はい。
この辺にしたいと思うんですけど。
はい、
KK さんはあれですか？元気ですか？ね、元気でいらっしゃいますか？
毎日暑いですね。あっちの方は台風とかじゃないと。
台風がね、なんか
大変なことになったじゃない
。こんばんは。うん、そうよね。台風気をつけて。もうやっぱり こっちに来るより全然まだ勢力が衰えてない状態でね。来るからもう全然規模が違うと思うんですけど、沖縄の台風っていうのはね、うん、あ、元気ですよって、
うん、よかったですね。
あ、KK さん、
福岡に雨は降らんしね、
うん、
もう雨もらいたいぐらいあるけどね。
雨降らないね、なかなかね、
うん、ねえ、この暑さ嫌になる、
うん、そう、
早く秋になれ、
台風大丈夫ですよって、
うん、
ね
え、ニュースで言うほどで
も大丈夫だったらよかった。
よかったんですね。うん、はい。
はい。そういう感じですけど。
はい。
なんかね。あ、あとね。
うん。
私ね、ちょっと関係ない話なんですけど、体重が、この間健康診断で、あ、この話したよね、もぐちゃんにはね。健康診断で、
うん。
私、体重が、5キロぐらい1年で増えちゃったんですよね。
うんうんうん、
そう、もう本当に代謝が普通に暮らしてるつもりなんだけど、
うん、
何も変わらず、むしろ食べる量って減ったような気がするんですけど、もう年取って、
うん、
だけどやっぱり代謝が落ちてるっていうことも感じたので、なんと私 体重計買いました。
なんかね、昨日タンパク質とかをちゃんと取らんといかんよとかいうのがあって、
まあそうよね。ね、いや何でもやっぱりバランスよくね食べるっていうのが大事だと思うんですけども、
うん、
私今ねそんなにあの体力的に、
うん、
あの弱ってるわけでもないし、まあ、大きな病気した時っていうのがね、うん、あの時がね、うん、ガタッと減ったんですよ体重が、
うん、
やっぱり手術の後っていうのがね、
うん、
あの時はやっぱりもう本当にもうひょろひょろだったので私のそのもう一個のね、ほら、今ちょっとリンク貼ってるところは、ちょっとクリスチャン用の、あの、ほら、シーハウスチャーチの方の YouTube チャンネルにリンク貼ってますけども、うん、前貼ってたあの、もう一個のガンのね、
うん、
闘病してる時に撮ったやつ。あの時の、やっぱ見ると、顔がシュッとしてるよね。痩せてた。いや、あの時は本当に私弱ってたから、本当に。あのぐらいはね、ちょっときついんですよね。私は。だけど、あんまり、まあ今ぐらいの体重でも、別にあの太ってるっていうわけではないらしいんですけど、なんか BMI とかなんかいうあの話ではね。BMI だっけ？KK さん何でしたっけね、詳しいでしょ、 KK さんもダイエットとかなんかされてるからね。だからなんか膝に来たりすると嫌だなと思って、今後ね、
うん
うんうん、だからちょっとごく合ってますBMI で合ってる。 BMI は別に私は太ってるわけじゃないんだけど、やっぱりこの急激に腰周りにね、うん、肉が突き出したんですよね、
うんうんうん、
これやっぱり私お腹を切ってるのでやっぱ守ろうと思って、
うん、
体が頑張ってるんじゃないかなっていう気もしないでもないんですけど、
うん、
でもやっぱり膝あんまり太りすぎるとねいけないので、はい、うん、で今度買ったさ体重計がさ、うん、ちょっといいやつ買ったのよ。ちょっといいやつだ。いや、めっちゃいいやつはね、もう2万近くするやつがいいやつがあるんですけど、そこまで私はそこまで性能は求めないので、
うん、
いくらぐらい ?6000 ぐらいかな。で、体重計買って、6000いくらかなんか。で、ちょっと今日届いたんで、なんかね、うん、スマホと連動するらしいんですよ、スマートに。私 iPhone 使ってるから、iPhone のアプリと連動して、ずっと記録が残っていくらしいんですよ。だから、いちいち記録しなくてもね、水位が分かりますよっていうものを買いましたので、もしかしたら、ガンの方の YouTube チャンネルが、もう今全然もうネタがないので。このね、闘病した後で、その、まあ、5年経って寛解になったけど、まあ、そうやって、その後ね、うん、やっぱり、
うん、
まあ、閉経したりとかしてるので、女性の体っていうのはどうしてもね、もう、
うん、
老いの方にね、もう行くから、うん、ね、これをどういうふうに維持して、大事に使っていくかっていうところの話に持っていこうかなっていうふうに、ちょっと今、うん。
頑張れ。
計画してる。そうですよ。だからね。まあ、うん、痩せればいいってもんじゃない。
そうね。
そう。やっぱ健康で、ね、
うん、
歩けるような、
うん、
ね、普通に生活できるっていう状況に持っていきたいなっていうふうにも思ってるので、うん、まあ、そちらもちょっと考えているところです。
うん、はい、はい、無理をしないようにしてください。無理しません
、もうね。うん、あんまり痩せすぎるとね、本当に、うん、やっぱり栄養、私はね、その仕事を休んだりすると痩せるんですよ。う
ん、
仕事を休んでる時っていうのは長期で。要するにね、うん、筋肉が落ちるのね。筋肉。
うん。
うん、あ、よくないですね、
うん。
はい。ということで、皆さん、
はい、
夏バテに気をつけて。
はい。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。KKさん。ありがとうございます。KKさんもね、気が向いたら、シーハウスチャーチに来てくださいね。また。それでは、またお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。
はい。失礼します。